今日恵みをいただく御言葉は吉秋の2章8節から21節までです。吉秋二章の八節から21節、はじめに13節までをお読みします。二人の人がまだ寝ないうちに、彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出て来られたとき、主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王、シホンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は、上は天、下は地において神であられるからです。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、また全て彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。アーメン。一言お祈りします。天と地、そのすべてを支配しておられる唯一の神主よ、あなたは恵み深く憐れみに富み、救いに富んでおられるお方です。今日この箇所を通して、あなたの素晴らしさ、あなたの憐れみ深さを知ることができますように、ラハブがしっかりとあなたを救いとして、あなたの救いにいられ、しかもイエス・キリストを生み出す王族の家系、栄光の家系に連なるものとされました。私たちも信仰によってそれを受け継ぐことができます。今日このラハブの行動、またラハブが受けたその指示と、また彼女がどのような対応をしたか、それを見ることによって私たちも救いのパターンを知り、救われる人の成り立ちを私たちのものとすることができますように、今日このもののこのしもべの唇を開いてください。唇の一切のもつれを解き、あなたの御言葉を余すところなく、分かりやすくありありと示すことができますように、聞く生徒たち一人一人の耳を開いて、心を開いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先ほどの祝福の賛美ではですね、君は垣根を越えた枝、まさぐに賛美しましたね。私はさっき実はですね、君はのところをパスターはって置き換えて賛美しました。パスターは垣根を越えた枝、ね、パスターは神のもの、選ばれた神の民、ね、そういうふうに賛美すると、本当に私がですね、選ばれた神の民として 本当に信仰告白をして、でなんかそしたらですね、天が喜ぶんですよ。こいつちゃっかりしてるな、でもそういう風に賛美したからには、で御言葉に沿ってですね、イエスを主としたもの、イエス様を救い主とした人にはですね、救いは確かに来るんです。神の民になるんです。選ばれた神の民、垣根を越えた枝になることができるんです。今日はですね、これまたちゃっかりとですね、遊女なのに神の民にされて、王族の家系、あの栄光の家系に加えられた遊女ラハブの、お話を、見ていきたいと思います。まあ、先週の続きですけれども、彼女はですね、あの視界の北岸、北の西の方ですね、岩砂漠の地帯です、パレスチナの。でその、岩砂漠に囲まれた地域の、城壁の町エリコに住んでおりました。その城壁のですね、壁の中の一角がですね、まあ、住居になっていて、ですから壁の中の部屋ですね、今でいう、まあ、高層マンションみたいなところでしょうか。その中に住みながらですね、日々身売りをして暮らしておりました。来る日も来る日も、まあ、好きでもない男、それに身売りをしてですね、そして得た幾度かのお金を、家に持ち帰って、まあ、家族を、まあ、養って、そのような日々を送っておりました。で彼女が仕えていた神は彼女の生活を良くするどころかかえって悪くして、そしてその罪の行い、汚れの行い、そこからですね、抜け出すこともなく、道徳的に高いところに行くこともなく、ね、健やかになるわけでもない。ただその神に搾取され、力あるものに搾取されて、でそういう望みも、まあ、希望もないような日々を過ごしておりました。でそんな彼女にですね、まあ、ある噂が届いておりました。イスラエルの民、全能の神がおられ、そしてそのイスラエルの民はその神に導かれて、あの強大な大国エジプトをもう徹底的に打ち負かしてですね、であの紅海の葦の海の水を枯らされ、そしてヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の2人の強力な王を打ち倒して、でそして今ここに近づいてきている。もうじきこのエリコ、ね、この城壁に囲まれて、まあ、比較的安全と思われているんですが、このエリコの方にも、近づいて来ようとしている。で彼女はですね、その噂を聞いて、もうこの罪にまみれた搾取だらけの希望のない日々がもうじき終わりを告げる、そのことをその日が近いと悟っておりました。このエリコの城壁も、またエリコの王も、またあの屈強な城壁を守る兵隊たちも、もうじきその義なる神によって攻め滅ぼされて、そしてこの自分たちに遊女というその罪深い生活スタイルを強いる、このカナンというカナン地方全体のその偶像崇拝のシステムそのものが、この義なる神によって破壊されるということを彼女はですね、悟っておりました。なんとなくそうなるのだろうと知っておりました。もう希望もないこの搾取だらけの、ただ身売りするような毎日の、そういう日々、カラカラに乾いたこの地方、そのような日々がもうじき義なる神によって滅ぼされる。それもまたいいかもしれない。でも願うところなら、自分もその義なる神の憐れみにすがりたい。でも彼らとコンタクトを取る術がない、どうしようもない、そういうふうに思っていたんでしょうけれども、しかしですね、全能なる神様です。全知あまねく神様は一人一人の心を見て、そしてその心が神様に向いている人に恵みを施してくださるんです。このラハブは その心は神様に届いておりました。でそこでですね、彼女のもとにある日二人の男が訪ねてきました。彼らこそ神の国から使わされた使者です。そんなりは、まあ、確かにこの地を探るスパイではあったんですけども、しかしこの二人が彼女のところに使わされたのには意味があります。もし彼女以外のところにこの二人が入ってたら、きっと、ね、そのエリコの王に引き渡されて、まあ、殺されていたかもしれませんが、でも彼女のところに引き合わせたのは、それは神様です。この中にも、ね、ある日この二人の男じゃないですけども、神の国から使いが使わされて、そして福音を皆さんに届けた人はいるんじゃないでしょうか。二人の男、皆さんにとってのその二人の男は一枚のパンフレットだったかもしれません。あるいはロボを伝道者だったかもしれません。名も知らないキリスト者だったかもしれません。とにかく皆さんにもあったはずです。神の国から皆さんにその救いの道が示された時が、あるいはそれがなかった、それを記憶にないという人はですね、ぜひ今ここ神の国から御言葉が語られている場所ですから、ぜひ聞いてください。御言葉に耳を傾けて、そして皆さんに神様から何か示されること、思い迫ることがありましたら、ぜひそれを手を伸ばして受け取って自分のものにしてください。神様は信仰を持って受け取る、止める人には豊かに報いて、応えて、ご自身が生きて働かれ、具体的に皆さんのその便宜をことごとく満たしてくださるお方だということがわかるでしょう。さて、彼女はですね、この神の国からのこの二人の男、イスラエルの二人の男が自分のところに来た時、自分とその家族もその神様の国に入りたいと、神の民に加えられたいと、その交渉を始めました。彼女はその交渉の段において真っ先に言ったのがですね、9節です。その人たちに言った、主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っております、ね、ここで彼女はまず主がと言っております。これはエホバがです。彼女はエホバを知っておりました。全知全能の神、イスラエルの神エホバを、その名を真っ先に口に出しました。彼女はこの主エホバがこの土地をイスラエルに賜ったとですね、彼女自身信仰告白をしております。このエリコの町には他にも人々がおりました。このイスラエルの民を恐れていた人たちはおりました。でもエホバなる神がこの地をイスラエルに賜ったと、そこまで信仰を持っていた人は、まあ、彼女一人だったでしょう。ただ彼女のそのエホバに関する知識はきっと断片的なことだったことでしょう。人捨てに伝わってきた噂話です。あのエジプトから出てきた時、アシの海を枯らされた。でヨルダン川の向こうのシホンとオグに対して神様は、主はエホバは聖絶をされた。その知識、主に対する知識はわずかだったかもしれません。もちろん彼女は立法を知りません。何が汚れて何が神様に喜ばれるか、そういったことを知らなかったんですが、でも救いを得るには必要十分だったんですね。彼女のその知識は、わずかな知識でも救われるには必要十分なことはあります。彼女はですね、11節の後半でとても素晴らしい信仰告白をしていることがわかります。 11節の後ろの方で彼女はあなた方の神主は上は天下は地において神であられるからです。アーメン、ね、イスラエルの神主はエホバは上は天下は地において神であられる。このお方こそ唯一神であり他に神々はいない。このお方以外に救いはないというその信仰告白、これはですね、救いを得るために必要十分な条件です。神様以外に救いはない。天地を作られた神様、このお方にこそ救いがある。このことを信じることが、救われるための条件です。確かに彼女はですね、知識はわずかでした、ね、聖書勉強会なんて一度もしたことはありません。教会に神殿に、幕屋礼拝したことなんて一度もありません。わずかな知識はないんですが、でもそれでもこの信仰告白で救われるんです。彼女はそれまで遊女でした、ね、罪深い日々を送ってきておりましたけども、でも救われる上ではですね、以前どんな生活をしていたか、ね、善人だったらだろうが悪人だっただろうが、それ救いには全然関係ないんです。救いに関係するのは今どう信仰の告白をするか、今何を信じるかです。すなわち皆さんにとっての救い、これはですね、イエス・キリスト、このお方が皆さんを救う救い主であるということを告白すること、ね、イエスはイエシュアというヘブライ語で神は救いという言葉です。ですからイエスという名前は神は救いという名前です。イエスを信じる、神は救いであることを信じる、それが皆さんの救いの条件です。ですからイエス様を救い主だと信じて、でイエス様助けてください、このね、コンクリートの砂漠の中で日々身売りをしている毎日から救い出してください、この強者だけがその搾取しているそういうシステムから救い出してください、こんな罪の飲み食いをして身売りをしているようなこのような生活からイエス様救い出してください。救われるんです。信じて告白するならば、皆さんもこの遊女ラハブのように救いを得るんです。私たちは何かと勘違いしやすいんですね、救われるためには、何か好きなあのことこのことを我慢しなければ、いけないとか、あるいは何か教会通いをして、聖書の勉強をいっぱいして知識いっぱい詰め込まなければ、救われないとかですね、そういう、誤った認識をしている人が多いんですけども、でも救いを得るための必要最低条件は信仰告白です。イエス様が主、イエス様助けてくださいと皆さんが告白すること、救いは皆さんの頑張りではありません。救ってくださるお方によりけりなんです。だから皆さんにとっての唯一救われるための有効な手段はイエス様助けてくださいと、ね、イエス様あなたは私を救う主ですと信じて告白することです。救いはイエス様にあります。いかに遊女であっても王族の女に変わるんです、ね、ラハブは、ね、新約聖書でも旧約聖書でもですね、遊女ラハブと記されてるんですね。だから私たちが天国に登った時もきっとラハブと会った時、あの有名な遊女ラハブですね、そういうふうに声をかけるかもしれないですね、彼女はどういう思いでそれを聞くか、でもですね、彼女はなんとマタイ一章のイエス・キリストの系図に載ってるんです。名前がラハブということで、ね、遊女というのは、それ以前の話で、恥ずかしい、ことでしょうけど、でもそれさえもですね、主の栄光に用いられるんです。そうです、私は以前遊女でしたけど、でもこうして今王族の女にされました、栄光の家系に加えられました。これは私が遊女であったこと、それはもう主の栄光のネタにのためになるなら、どうぞどうぞ、 広めてください、まあ、そういう風になるんでしょうね。まあ、私も以前のその汚れた、まあ、罪深い生活、そこから救われたこと、それは本当に主にあっての誇りです。とにかく彼女はですね、いかに優柔であったとしても栄光の家系に加えられました。そして皆さんもこの信仰告白によって栄光の家系に加えられることが可能なんです。さて、この栄光の家系に加えられ救われるためにはですね、その神様から示された言葉、それを守り行うということも必要です、ね、ただ聞いただけではダメですよ。福音が聞かされていた人たちは大勢いました。でもそれを信じて守り行った人は少ないんですね。聞いていること、ね、あのエジプトを出てアラノを旅したあのイスラエル民族、みんな全員主の御言葉を聞いておりましたが、しかしそれを信じて守り行った人はわずかでした。で、それで救いに入った人はわずかだったんです。皆さんも聞いた御言葉を信仰によって結びつけて、それを守り行うことが必要なわけです。このラハブのもとに来た二人の男はその救いの条件を提示しました。その救いの条件、その内容は実にシンプルでした。誰でもできる簡単なこと、ただそれを実行すれば良いことだけでした。そしてもしそのことを守り行ったのであれば、やがて来る滅びの日でも自分の身を守ることができるんです。家族を救うことができるんです。さあ、その救いのための条件、それは赤い印です。18節ですね。2人の男は彼女に言っております。私たちがこの地に入ってきたなら、あなたは私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておかなければならない。またあなたの父と母、兄弟、またあなたの父の家族と全部あなたの家に集めておかなければならない。これが救いの条件です。赤い紐、赤い印をその自分の家のところに結びつけておくこと、そしてかの日、このエリコの町が神の軍団によって包囲された時、父と母、兄弟、姉妹全部をこの赤い印の家の中に入れておくこと、それが救いの条件です。この救いの赤い印を自分に結びつけておくということ、これはですね、皆さん一人一人にもかかってくることです。皆さん一人一人が救われるための条件でもあります。終わりの日が近づいてきております。今世界の情勢を見るに、また自然界を見るに、本当に神様の裁きがあちらこちらで起こっていることを皆さん見ているところかと思います。人々は、なんだか日本は今おかしいね、どんどんなんか、滅びに向かっているような、まあ、そういったことをですね、まあ、よく耳にします。私も昨日風呂場で後ろのおじさんたちの会話が、最近日本なんか、まずいね、天変地異が起こっている、まあ、そういうことをですね、まあ、背中に入れ墨のあるお兄さんだったしだってもですね、そういうことを認知してるんですね。わかるんです。なんとなく主の裁きの日が近いということを、なんとなく皆さんも、思ってるんじゃないでしょうか。でも皆さんでもこの滅びの日に救われるためのこの条件が同じなんです。赤い印を自分のところにつけておくこと、皆さんにとってのこの赤い印はイエス様の十字架の上で流された血をですね、血の赤い印、これを信仰によってですね、私たちにつけておくんです。イエス様は十字架上で皆さんの命の身代わりになって 血を流して死んでくださいました。そして罰をその身に受けてくださいました。私たちが本来罰されるべき罰をイエス様は身代わりになって罰を受けてくださいました。私たちが死ぬべきその死と滅びを身代わりにイエス様が身に負ってくださいました。そのイエス様の十字架で流された血、それを私たちに信仰を持って塗るんです。イエス様、あなたが身代わりになって流してくださった血を今信仰によってこのものに塗りますと信仰告白の祈りをするんですね。イエス様の血を、それは皆さんの罪を清め、皆さんを滅ぼすものから守ってくださるその赤い印です。イスラエルの民もですね、エジプトから脱出するその前夜、神様から示された方法で、子羊を身代わりにほふって、そしてそのほふられた子羊の血の赤い印を自分の家の扉のところに塗りました、ね、それで赤い印、血の印がある家はですね、誰も死ぬものがなく、ただそれまでエジプト、ね、イスラエルを搾取してきたエジプト、赤い印のない家はその滅びがその家の中に入ってきました。私たちもイエス様が私たちの身代わりになってほふられたその赤い印を皆さん自身に信仰を持って祈りのうちに塗るのであれば、私たちもその滅びの日免れるんです。イエス様が十字架上で流された赤い血を、ただそれだけが私たちにとっての救いの印です。このラハブがですね、この赤い印を信仰を持って結びつけました、21節に記されてありますね。ラハブは言った、お言葉通りにいたしましょう。こうして彼女は彼らを送り出したので彼らは去った。そして彼女は窓に赤い紐を結んだ、ね、彼女は早速その救いのための赤い印をつけました。今皆さんも救われたいでしょうか。そうであるなら、イエス様、あなたの十字架で流された赤い血潮のその印を私に塗りますと信仰を持って告白してください。イエス様は主です。私を救ってくださる主です。あなたのその血潮をこの私に塗ります。どうか滅びが届かないようにしてください。そういうふうにですね、皆さんにもこの救いの印を塗るのであれば、滅びはかの滅びの日、ね、必ず来ます。この世界があらゆることが明るみに出される日、ね、黙示録には7つのラッパが吹き鳴らされる日があります。この義時の時代においても、この神の軍隊が7つのラッパを携えてこのエリコの城壁の周りを回り巡った記述が書いてあります。エリコの人たちはこの神の民、ね、ヨシアの軍団、このヨシアは、ね、イエシュア、イエスさん、イエスキリストのイエスと同じです。このイエスの軍団が間近に迫っても、ラッパーが吹き鳴らされても、彼らは固くなになって城門を閉ざし、自分たちが先祖代々築き上げてきた城壁に頼って神とその民に逆らいましたけれども、しかし彼らは滅びてしまいました。世の終わりの時、同じことが起こります。人類が英知をもって積み上げてきた城壁、ね、文明遺産、それらをもって神に敵対して、あくまで自分のやりたいことを押し通そうとします。でも神のラッパが7度吹き鳴らされて、そして時が来た時、その人類の全ての英知、遺産、城壁は崩れ落ちて、そして主に従順し服従しない者たちは滅び、そして赤い血潮の印の中にかくまわれていた人たちは救いを得るんです。 ラハブとその家族、ね、ヨシアの軍団が城壁の周りを回っている時、この家の中にしっかりと身を潜めておりました。窓には赤い印をつけて家の中でじっとしておりました。救いを待っておりました。そしてヨシアのその軍団、イエスの軍団がラッパが吹き鳴らされた時、時の声が上がった時、城壁は崩れ落ちました。でも彼女の部屋、彼女の城壁の一角だけは崩れなかったんですね。他はみんな崩れた。でイスラエルの民、神の軍団は時の声を上げてエリコの中に攻め寄せてきた。でも赤い印がつけられていますから、神の軍団はそこに手出しできないんですね。神の軍はただその周りの赤い印のないところだけを攻め滅ぼしました。そうして彼女たちは救われて、そして遊女ラハブ、ね、栄光の家系に入ってきたんです。ラハブがその救いを得た、その決定的なことはこの21節ですね。ラハブは言った、お言葉通りにいたしましょう。こうして彼女は彼らを送り出した。でそれで彼らは去った。でそして彼女は窓に赤い紐を結んだ、ね、さて皆さん、救われるためにはどうしたらいいでしょうね。救われるためには何したらいいですか。アメン。イエスキリストを信じることです。そうすれば救われます。すぐにこうやって答えられる人は幸いですね。もう本当にシンプルなことですね。言葉にすればもう、ね、100文字もいかない程度です。それほどシンプルなんです。でも人はなんとその救いということをややこしくね、考え出して編み出して身勝手に考えてね、救われたのにはどうしたらいいですかって質問した時ですね、なんかね、ロザリーをジャラジャラして、イエスを助けて、イエスを助けて、それをなんか100回繰り返さなきゃとか、なんか、そういう余計なものを混ぜ込んだりするんですね。そういう宗教的な行動は一切必要ないんです。ただ、ね、この21節、ね、100文字もないですね。ラハブが言った。お言葉通りにいたしましょう。このお言葉通りにいたしましょうという言葉が、ね、苦しみもなくスッと救いに入る人の特徴です、ね、苦もなく救われる人のがに特徴的な言葉がこのお言葉通りにいたしましょう。これが、ね、これをよく主に対して発する人はですね、幸いです。もう苦もなくスッてあっけなく救いに入ってしまうんですね。でも御言葉が語られた時にですね、なんかいろいろ変なものを混ぜ込む人は苦しみながらなんですね。クリスチャン生活が苦しみとなんかややこしさに満ちております。御言葉が語られた時に、でも何々だって何々、そういうふうに言う人はですね、苦しみの多い、信仰生活です。そういう人はよくですね、御言葉に身勝手な解釈を、付け加えてややこしいことをなんか考え出して編み出してですね、そのややこしいことを人にあれせよこれしよう、ね、そういうふうに言って指図しておきながら、肝心の自分は赤い紐を結んでいない。で見事その日その時赤い印をつけ忘れていたりするんですね。あるいはなんかこの赤い印だけじゃどうも心もともない、そうだ白い印もつけよう、ブルーの印もつけよう、であれどの印だったっけってことで、で変な印をつけたままその日を迎えてしまったりとかですね、あるいはその赤い印じゃどうも不安だ心配だってことで、何か神の軍団が攻めてきた時、その赤い印から出て何か城壁の外に出て逃げていこう、いやそれじゃ滅びが押し迫ってしまいます。救いはシンプルです。彼女はお言葉通りにいたしましょう。でこうして彼らを送り出したすぐ後ですね、この窓に赤い紐を結びました。この赤い紐、これが救いの印だ。示されたすぐに結ぶべきです。イエス様の十字架の赤い印、それが救いの印だと示されたら、もう今日、今、すぐに自分に適用するべきです。ね、 あの救いの、あの滅びが差し迫った時でいいや、それまではなんか普段通り生活しよう、赤い紐を結ぶのは別に、今日じゃなくてもいいや、明日でいいや、それをそうこうしてるうちにですね、いざその時になったら忘れてしまうんです。ですから今皆さん救いの時、救いが示されているうちにこの救いの印をしっかりと結びつけてください。この遊女ラハブもイエス様の母マリアも、ね、あなたの仰せの通りにいたしましょうということで、すぐに救いに入れられました。救いはシンプルです。イエス様を信じることですね。イエス・キリストを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われるって書いてありますね。皆さんも皆さんの家族も救われたいのであれば、余計なことを右往左往したりすることせず、皆さんがまずイエス様をしっかりと信じてください。イエス様がどういうお方で、どんな魅力的なお方かをもっとよく調べてください。イエス様の成り立ちを知れば知るほど皆さんは変わっていきます。そして皆さんの家族も、ん、ちょっとうちの家内最近なんかいい方向に変わってるな、どんどん命がですね増え広がっていくんです。まずイエス様の魅力を味わい知ってください、ね、伝道をしなきゃとか、あの聖書の言葉を覚えなきゃとか、そういったことを言うのは、まずイエスというお方と皆さんが出会い交わり、このお方の良さをじっくりと味わい知ること、まずそこからですね。どうかこの終わりの時、しっかりとこのイエス様を信じて、皆さんも皆さんの家族も救いを得て、この遊女ラハブのように家族ごとこのイエス様の十字架の赤い印のうちにかくまって、そして滅びの日を恐れることなくやり過ごして、やがては天に入れられて、皆さんもちゃっかりと栄光の家系に入って、そして救い得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アレン。アレルヤ。愛する様、あなたこそ救いです。神は救いなるお方、イエス様、どうか助けてください。今信仰によってイエス様、あなたが十字架上で私たちのために流してくださったその血を、その赤い印を信仰を持ってこのものに塗ります。これで滅びが過ぎ去る印が与えられたことを信仰を持って受け止めます。イエス様、これからの私たちの人生を導いてください。イエス様、あなたが私の救い主です。あなた以外に救いはありません。どうかこれからの私たちの人生を救いに導いて、滅びの時も恐れることなく、常しえの栄光の家系と加えてください。今日あなたがそのようにしてくださったことを信じて感謝し、私たちの尊き主、愛するイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ではしばし皆さん一人一人が信仰告白し祈る時としたいと思います。イエス様、あなたの救いを私たちの人生の中に入れてください。このカラカラな時代、コンクリートのような岩砂漠の、心も体も干からびるような、このそのようなことを要求するこの世代において、私たちを救いください。この国には800万もの神がいと言われるものがおりますが、しかしそれは何の救いもこの国にもたらしておりません。ただ天地を作られた全能の神主、あなたこそ救いだと告白し、そして人々にそれを伝えることができますように、この遊女ラハブのように神を救いとして、そしてその救いの交渉を神の民に仕掛け、本当に天国を 力ずくでも奪い取る、そのような植え替わりを私たちに起こしてください。このユージョラハブのように私たちを救ってくださいと全能の神様にお願いし、その確たる証拠を与えてくださいと、私たちもそうなりますように。彼女はその救いの赤い印を受けました。それを言われた通りにすぐその印を掲げました。私たちも今その救いの印を掲げ、それを決して手放すことがありませんように。どうか生徒たち一人一人の歩みをお守りください。主よ、あなたの仰せの通りに、この言葉がいつも主に対する口癖でありますように。私たちのうちから御言葉へのでもとかだってを一切取り除いて、祝福のものとして何の苦もなくいつも救いを得る私たちでありますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせてもらえ、御国を来たらせてもらえ、御心の天になるごとく地にもなさせてもらえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。終わりに、兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよりを限りなくありますように。アーメン。